皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は記憶のまとめでは仕事にならないという話です。チャット GPT ですね。あれ別に特にこの資料を読み込ませるっていうのはなくても、ちゃんと動きますよね。英語でも動くし日本語でも動くし、あれ面白いですよね。最近講演会なんかでもですね、皆さんの目の前であれ実演するんですがね、例えば私はね工学部の学生ですと、これから〇〇という会社に、ね、就職したいと思ってるんですと、どのように、このエントリーシートを書けば、就職が叶うでしょうかなんて言うとね、ちゃんと書いてくれんだよね。エントリーシートね、こういうことこういうことこういうこと書けとちゃんと書いてますよね。あ、なるほど、そうかと。最近のね若い学生さんたちがエントリーシートはきれいに書いてくると、でね、年の上たちがそれを本人が書いたもんだと思って、この人はすごいなと思って雇ってみるとですね、全然仕事ができないと。このギャップは何なんだと。結構ミステリーだったんですが、もうミステリーじゃないですよね。おお、 AI で書いたんだなと。そうか、エントリーシートを書くっていうのも一つの仕事ですから、別に その後どういう仕事をするかっていうのはまた入ってからの問題ですよね。とりあえず入ることが問題なんで、じゃあその入るためにエントリーシートで何書くかって AI に書かせて、それ全然悪くないわね。じゃあ今度その入ったらどんな仕事したらいいんですかと、今度また AI に聞けばいいんじゃないの。自分はその何とかって会社の営業1年生だと、自分はどうって仕事したらいいんですかって聞くとですね、それようなこと書くとちゃんと言ってくるんですよね。こうやってこうやってこうやればいいですよとかね。じゃあそのね仕事をしていて今度はね、この元気なくなっちゃったんだと、自信なくなっちゃったんだと、どうしたらいいですかと、このまま出てくるんですよ。まあとにかくなんていうのかな、要するにね、こういろんなこと知ってんだね。まあ言ってみればそういうリーダーシップのこととかですね、マネジメントのこと、それからもちろん歴史のことなんかは全部そうだね。歴史地理のことは明らかで何でも知ってんですよ。だからこのいわゆる優等生の答えみたいなものをさっと出していくんですよ。例えば役員がですね、こう社員にね、企画部の、秘書室で見せる秘書室の役員ですね、おお、その電気自動車の今後の行方ってどうなんだと、電気自動車は本当にこの、車全体を取って変わるぐらいになるのか、あるいはそこまでいかないのか、今の様子どうなんなんてこう質問することありますよね。大変だね、そんなに質問受けたらさ、電気自動車の今と今後どうするのかって調べたらまた厄介なことですよね。まずだからチャット GPT に聞いてみるわけですね。そうするとダダダダと言ってきますよ。でそれ言ったけど大体役員も大体よくわかんないから、ああそうかそうかで済んじゃいますよね。いや、それからじゃあ例えばさ、今度北海道へ遊び行きたいんだと、北海道で、この季節6月にですね一番いい見ていて面白いとこどこでしょうなんて、それも出てきますからね。ああそうかなんつってですね、とにかく旅行者がですね、旅行会社の人が昔なら電話とか対面でね、6月ちょっと旅行行きたいんだけどいいとこないって聞いて、6月ほら梅雨がね北海道ないって言われてましたから、いいとこないって言われてね、さあこちらどうですかなんて言ってた話がチャット GPT でですねその場で出てくるわけですよ。だからなんていうの、こう記憶のまとめっていうのはですね、もう全部このチャット GPT で出てきちゃうんじゃない。でだからこれを文章を向かうさ、その通り学習するわけですよね。例えば社内の文章でも全部読み込ませればですね、その社内の常識に従って全部答えてくれる。だから例えばいろんなその、政府の答弁ですね、政府の今までした答弁とかあるじゃないですか、あれをこうチャット GPT に読み込んでいけばですね、次の質問が来た時にそれで一番適切な答えとか出てくるんじゃないですか。役所の人たちが大変だよね、あれさ、バカな議員たちがバカな質問をですねこうするわけで、しかもそれをね夕方ぐらいにしてさ、朝までかかって答え書くと、その答えが1行か2行ですよね、あれね、バカみたいなことずっとやってるわけでね。いやもう女チャットGPT でいいじゃん。僕はそもそも国会で質問しないで、その 議席にですねチャット GPT 置いといて、で普段だからその議席っていうかなんかその議員が普段からチャット GPT で質問したらいいんじゃないの、あの LINE みたいな形式でね、何省に聞きますよ、これどうなんですか、あれどうなんですか、総理に聞きます、あれどうなんですか、こうなんですかって LINE みたいに聞いといて、でとりあえずそのみんな各省もですね首相もそのチャット GPT で答えるとで文句があったらですねいよいよ人間が出てくと、こんな感じだよね。で文句言える人の方が少ないんじゃないの、議員なんかさ頭悪いからさそんな感じでねやってったら大抵済んじゃうんじゃないかと思うんですね。私なんかあれ見ててしみじみ思うのはですね、ああもうこれ東大生いらないねってことだね、うん、東大生いらない、いわゆるお利口さんっていうのは記憶のまとめが上手い人のこと言うんだよね。あれ学校でね大学のレポートなんかですねあれ採点してるのすぐ分かるんですよ、あの大学のレポートね学生のレポート採点してるのすぐ分かるんで、まずその何書いてるか分かんないというのは D がつくんだけども、 D つけたくないってありますよね、その不合格の人とまた来年受験してくるからかなわないと思ったら C にしとくんですよ。すに C というのは全然そのまとめがなってないわけね、まとめがなってないし、なんかトンチンカなこと書いてあったり、あるいはなんか、うん、ごく一部でも真面目に書いたら B ぐらい出すんだけども、なんか全然また外れっていうことは珍しくなくて、うん、あるいは字が読めないってあるんだよね手書きの字だったら読めない字書く人いるんですよね。もうどう右に回しても左に回してもなんか薄い場合光に照らしているとなんかよく読めないのがあって、そうするともうあんまり長いとですねそのまま C つけちゃったりするんだよね。もう勘弁してよってわけでですね、まあなんかこうそういうのが C で、で B っていうのは大体なんかこう書いたんですよ、あの本人の意見も含めてね、まあ、本人の意見一生懸命書いたやつもあるんですけども、本人の意見一生懸命書いてあってもその記憶のまとめはちゃんとできてないと B で終わりなんですよ。要するにこう教科書に書いてあること先生の言ったことってのは大体あってね、それを大体網羅的に全部書いてあって、その上で自分の意見書いたらそれは A とかつくんだけども、まあその網羅的に書く部分がまあ欠けてるとですね、まあごく一部だけその意見ね、この論拠を書いてみたり、そこに自分の意見をドーンと入れてる場合は B ぐらいなんですね、あれね。で A っていうことになると大体全部この網羅的に書いたんですよ。 A というのはまさにチャット GPT の答えみたいなもんですね。チャット GPT が出てくる答えっていうのはあらもレポートの A ですね。あらゆる問題についてあれレポートで A がつく答えがあのチャット GPT ですね。だからチャット GPT で書いたことそのままだし、レポート A つくし、先生に言っていやこれ A でないってことおかしいと思いますかって言えば、それはいや A にすってくると思いますよ。で S って違うのよ。 S はですね先生にこびなきゃつかないのね、先生にこびるその文章があったら S がつくんだよな。こびるってのは例えば先生が特にさ強調したとか、先生が言ってほしいと思うことをですねこれちらっと書いておくわけだ。さすがにチャット GPT そこまでないと思いますよ。さすがにチャット GPS ではそこまでないんで、まあ A ぐらいですな。でも大抵の仕事はね A ができれば十分なんですよ。例えばさっき言った役員がね、おい最近電気自動車の情勢どうなんだって聞いてきゃ、網羅的に言っときゃ大体いいわけでしょ。こういう説があってこういう案があってこういうことを行われてると、まあ大体今これぐらいの様子ですよって言っときゃ ね要するに網羅的ってことは漏れがないってことだから、漏れなく大体大きな論点について漏れなく話しておけば大体それいいわけでしょ。そこで全部結論出すわけじゃないですからねだから A がつくわけですよ。だからこう A の答えを出すことを仕事にしてる人たちって結構いますよね、だって会議がそうだよね、会議なんてものは A の答えさえ出しておけばいいっていう会議がほとんどじゃないですか。本当の議論なんかされてなくて、まあ、とりあえず当たり障りのなく網羅的に述べときゃ大体いいと、いいも話も悪い話もね、全部をこう大体網羅的にまとめて話しときゃいいっていうこと多いですよね。だからあれ全部チャット GPT なんじゃないの。あれ昔ほら科挙なんてね中国でやってたら全部記憶ですよね。ひたすら記憶してたと、あの全部チャット GPT だよね。科挙なんか全部チャット GPT でいいんじゃないの、あんなのさ。だからその記憶だけでこう偉くなるとか、記憶だけで試験がいいから点があってね、まとめが上手だから重宝されてる人ってのは全部あれチャット GPT になっちゃうんじゃないですかね。いやチャット GPT だったらさ、タダでやってくれるしね、ブツブツ文句言わないしね、それこそ 夜中から始めたってね、もう一瞬で終わっちゃうしさ、朝まで残業とかいらないし、それからだいたい早いよね。例えばどんなものでも6つとか8つぐらい項目ね、網羅的にタタタタと1分も経たないで、だいたいみんなこう答え返してくるんじゃないですか。あれ大したもんだよな、あれ、うん、あら便利でありますよ。ですからこの記憶をまとめるっていうね、仕事はもうあれを超える必要もないし、いやもっといいもの作る必要もないですよね。たかが記憶をまとめるぐらいなんだから、あれで十分じゃないですか。そうするともういよいよ優等生的な仕事っていらなくなるし、そうするとなんかその記憶を中心に進学校に行ってなんかね、その優等生になるための学校なんていらなくなるんじゃないの、もうあれで。でだから大学の授業なんていうのも、いやもうチャット GPT 使えば A は取れるっていうわけだから、要するにあれはもうレトルト食品でね、みんな電子レンジでチンすればそれなり飯は食えるって話だから、いや先生たちもさ本当になんかね、ちゃんと授業やりたいと思ったらチャット GPT で全部レポート書かしてきて、でそれをもとに討論させると、討論議論させて、まあそれで点をつけるぐらいのことしなかったらダメだよな。うん、チャット GPT までは使っていいから、でそれをもとにお前どう思うんだと、具体的にここはどうするんだと、例えばその自信をなくした場合はですね、自分のスケジュールをどう変えてみるとね、なんて書いてみるか出てきますから、じゃあどのようにあんた書いてみると、なんかそのいろんなね新聞の中に載ってるその悲惨な事例ね、投資書なんかを読んでね、この人の場合実際にどう書いてみたら自分はいいと思うかねとか聞いてみて、そういうとこから議論させていけば面白くないんじゃないですか。それはその記憶のまとめじゃないわな、あんたどう考えるかって話ですから。だからそのまあ教える側もですね、教える側こそ記憶のまとめをね黒板に書いてさ、資料に書いて説明してと終わりなんて、そんな話が多かったわけで、その全然ダメですわね。発展的にそのいろんな事例について自分で考えて、その自分なりの答えを出せなきゃ仕事にならないと、教えることにならないと、そういうことになりますでしょ。だから実にいいことなんです、あれね。でこういうなんか記憶のまとめが仕事にならないっていうことはですね、まず第一に次に出てくる話が実践論ですよね。そのまあこういう問題についてどうすればいいですかってチャット GPT に聞いてくると、6つも7つも出てくると、でまずその中で優先順位つけられますかと、具体的にこれはどうすればいい、あれはどうすればいい、全部事例が言えますかと、この点だよね。事例もですね、もちろんあの聞けば教えてくれますよ、こんな事例ありました、あんな事例ありましたと。でもそれは単なる記憶のまとめで、あんた今この瞬間にどれをするんですかって聞かなきゃいけないですね。あなたは今この瞬間にどれをするんですかって聞かなきゃいけないですね。そうするとなんか自分のことをどんどんどんどん読み込ませてですね、自分ならこうするって答えも確かに出てきますよ。でもそれって悪いけど失敗の記録なんじゃないの。要するにそのなんでその自信なくなったらどうするんですかなんてチャット GPT に聞くっていうことは、今までのやり方で失敗したからそういう状況に追い込まれたわけでしょ。そうすると自分の過去に基づいて答え出すということは、自分の過去の失敗をもう一回繰り返すにはどうしたらいいですかと言ってることとほとんど変わらないでしょ、あれ。で自分は何が悪いんですかと聞くと、まあ例えばコミュニケーションの仕方に問題があるとやっぱ問題あるって出てきますよね。じゃあコミュニケーションを良くするためにのどうするかっていうと、やっぱそれ自分で考えないかね。だってそれはだって自分の答えにないもの。一般論としてあっても、一般論としての成功のやり方ができないから今そこでトラブってるわけでしょ。一般論としてのね成功の法則を自分で実現できるなら今ここでトラブることないわけでしょ。それができないから今これトラブってるわけでしょ。それできるようになることが人生の解決じゃないですか。それはもうチャット GPT 何を言おうが言おうまいがですね、自分でなんかできるようにならなきゃダメなんで、そうするとやっぱなんか破れかぶれでもいいから、なんかいろんなことやってみて、突破口を自分で見出すしかないですよね。すなわちそのチャット GPT っていうのは漏れがないから、だいたいこんな範囲で考えとけばいいって話は、それはすぐわかるわけですよ。だったらこの中で自分なら何をするかなと、どの優先順位でいくかなと、ここは苦手だけど今までやってないしやってみようかなとか、ここはいつもうまくいってるから今度はこれでやってみようとか、要するに漏れなく大体総合的な戦略を考えられるじゃないですか。ね、戦略考えてあとは行動するだけだから、要するに自分自身の行動と過去の反省、行動してみて成功したことと失敗したことのその記憶、これをちゃんと整理して、で、まあこれは今までこれが失敗してきた、これは成功してきたと、だから今どうするというのを全部自分で出さないとね。でしかもそこにですね、いわゆるシングラリティが入ってくるんだね、人間の行動だから。すなわち今までずっと失敗し続けてきたんだけども、なんか今回は成功するかもしれないんだよね。 そうなんですよ。そのチャット GPT にシングラリティってないでしょ。だから過去の失敗がずっとあると失敗の記憶だけ読み込ませておくと、今回も失敗の記憶だけ記憶に基づいてなんか答え返してきますよね。ところが人間の頭ってのはシングラリティってあるからその得意点ってあるから、今回はどういうわけだか過去の失敗とは違う方法を思いついてそれが行動するってことあるんですね。だから気分が変わってんだと、気分が変わっててちょっと昔と自分変わったような気がすると、だ今度はこうしてみよう、ああしてみようって言って今までえらい消極的だったのが今回えらい積極的になってるってことありますよね。シングラリティですよね。そうするとなんか人生ブレイクしちゃったみたいな感じなんですよ。なんかオーラが出ちゃって人生ブレイクしてみたいな、そういうのってのはチャット GPT の答えじゃ出てこないから、シングラリティの世界ってのは自分でやらなきゃ絶対無理だから、シングラリティになるように普段から努力して苦労して、でいいことも悪いことも含めて体験していくとシングラリティボット出てくるわけですね。でシングラリティの時ってのは大体あれだよね、こう直感が働きますよね。これがだから本当の仕事ってことですよね。そこがだから本当の仕事で、毎日毎日シングラリティってことないんだけども、なんか普段からこうシングラリティが出るように、すなわちバージョンアップできるように自分自身がいつもこう実践を積み重ねていく、そのための一つの道しるべとしてね、漏れなくなんか大体ものを見るそのためのまあガイドラインとしてね、チャット GPT なんかすごい便利だと思うんですけども、まあそれだけの、逆に言えばそれぐらいしかあまり本当は使い道がなくて、ガイドラインぐらいしか使い道がなくて、あと具体的にどうするかっていうのは自分自身のシングラリティを求めて日々考え行動し反省し、それを積み重ねていくと、これが本当の仕事なんだと言っていいんじゃないですかね。特にこの実務の部分ですよね。うん、総論みたいな部分はチャット GPT で網羅的に出てくるから、実務の部分でより効果的に効率的により美しくどう仕上げるのかっていうのはもうそれ自分の責任ですよね。一般論はあっても、あとは中身、仕事の中身は自分でやっていくわけだから、でそれはやっぱり自分自身の能力でしか作れませんので、だからもう優等生であることをその目指すという意味ないよね。優等生みたいなことを目指してなんか霞を食うようなことね、生き方してたって全く意味ないわけだから、それやっぱり自分で何でも考えて行動をしていかなきゃいけないわけで、そうするとなんか一般論としてはチャット GPT で、まあ、大体大きなねその記憶のまとめできるけども、いやその中で自分はこう考え、ああ考えるんだと、自分の考えとか自分の体験っていうのは出てこないとまずいよね。 AI は一般論出してくると、で自分は自分の体験自分の行動っていうものが最初に出てくると、こういうふうになっていった時に本当にその、まあ人って成長していくし、そして大きなその、まあ、枠組みから外れないでね、多くの枠組みから漏れなく外れなく、まあ、前に進んでくるという、こういう関係なんじゃないかと思うんですね。まさになんか人工知能が人間の道具として使われる、まあレーンが、だいたいレーンの幅が決まってるから、だいたいこの幅の中で行きましょうってとこでやっていけば、まあ新しいことでもね、あんまりこのまあ大外れしないでできることは間違いないですよね。でもシングラリティってもあれば全然違う答えになることもあるわけで、とりあえずガイドライン程度で、そこから外れちゃいけないってわけでは全くないわけですね。外れてもまあ最後いいわけですね。面白いと思うんですね。だからなんていうの、本当にそのうーん、記憶のまとめでは仕事にならないっていうことが、まあ、いずれそういうふうになるだとみんな思っちゃおったわけでありますね。実際にそういうことは広がってきておりましたから、今から50年ぐらい前はですね、なんかそういうコンピューターもないし、もう人の記憶しか頼りになるものがないということがありましたよね。誰か聞かないと何もわからないと、で古い文章をですね、そこから引っ張り出してきて読まないと何もわからないっていうことは本当によくあったですよ。本だって簡単に手入らないからね、うん、行って本ね、図書館行って読むとかですね、あるいは本を注文してくるんだったってえらい時間かかりましたからね、書店で注文したってね。だから昔なんか本当ですね、この記憶をまとめをすること自身がね、ものすごい手間でございましたよね。でももう今そういうものは簡単にできるわけであります。記憶のまとめなんか本当仕事にならなくなって、しかもそれがですね、まあもうただで大抵のことは分かるところまで来たわけですよね。で、ですからこれを超えるっていうことは、今までだったらもうほとんど神業って言いますか、あとは本人のね努力次第で、いくらでも開発してくださいって言ったところしか、今度は自分の居場所がないっていうか、 今まではごく普通に仕事を覚えるってことでやってた部分についても、それはあんた AI でいいからね。それはもう今までね、その子供の時から大人になるまでの間に、まあそれを使いこなして意味が理解できたらいいですよぐらいのもんでしょ。エントリーシートだって AI で書いてんなら、まあその AI は使えるんだろうなと。じゃああんた会社入ったら AI 以上のことするんだよと。まあこういうふうになってくるわけで、今そのものすごい転換がまさに始まったところだと思いますね。だから本当なんか世の中ってですね、信じられない勢いで進んでるなと思うんですね。まあいい時代になっていくということは間違いないと思うんですね。皆さん頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。記憶のまとめでは仕事にならないということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。